RRI World Service, Voice of Indonesia. 情報接続尊厳。Voice of Indonesia, Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局。海外放送はニュース、情報、エンターテインメントをお送りいたします。皆さん、毎日、日本語放送プログラムの15150952511785周波数を聞くことができて、または id.voi.co.id のオンデマンドのオーディオを聞くことができます。
Selamat malam, konbanwa. Kuchirawa Indonesia no koe desu. Tokonatsu no Jakarta kara Nihongo hosou o okuri itashimasu. 6月1日木曜日、今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
それではニュースをお伝えします。
マレーシアはインドネシアのトウモロコシを輸入し始めるについてお伝えします。アムラン・スライマン農業大臣は、マレーシアはインドネシアから300万トンのトウモロコシを輸入し始めると述べました。これは火曜日にジャカルタで農業省でアムラン・スライマン大臣が語りました。彼は、現在までインドネシアはトウモロコシを輸入することなく、通常中年にトウモロコシを輸入する要求が多くなりました。以前、マレーシアの農業省は協力関係、特にインドネシアとの経済分野を向上するために、西カリマンタンのサンバス地区のいくつかの農場へ訪問をしました。この訪問で、アムラン・スライマン農業大臣は、マレーシアの農業省に品質があるインドネシアのトウモロコシを提供しました。最終的に、インドネシアはマレーシアに300万トンのトウモロコシを輸出しました。それでは次のニュースです。欧州連合へのインドネシア産パーム油の禁止は、環境のためだけではないについてお伝えします。経済調整大臣は、インドネシア産パーム油の輸入を禁止する欧州連合会議の決議は、もし環境問題だけが唯一の理由であるならば、それはあまりにも単純すぎると語りました。これは水曜日にジャカルタで、インドネシアのパーム油商品の経済発展と管理を議論するために、欧州連合議会の代表団の訪問を受けた後、ダルミンナスティオン大臣が語ったものです。彼は、欧州連合へのインドネシアのパーム油の禁止は、社会のためのパーム油商品の管理と利用に関して、インドネシア政府と欧州連合議会の間で詳細な議論はなされていないために起こっていると考えています。ダルミン・ナスティオン大臣は、欧州連合議会とのインドネシアのパーム油の持続可能性についてのさらなる議論は、2017年7月にベルギーのブルーセルにある欧州連合本部にて政府によって行われる予定だと述べました。それでは次のニュースです。インドネシア中国、5兆2000万ルピアの観光分野ビジネスに合意についてお伝えします。5月22日から24日に開催された観光に関するマナド国際会議で、 4億ドルまたは5兆2000万ルピアのビジネスを生み出すことに成功しました。この取引は外国の投資家とインドネシア会社の間での投資協力で構成されます。この協力は2億ドルの南マナドでのホテル、アパート、ショッピングモール、ダイビングセンターの開発や2億ドルのラジャンパトでの宿泊施設と観光に関連するアメリカの海外投資家への投資の拡大強化の割り当てに関連します。投資調整委員会のトーマス・レンボン会長は、生み出されたビジネス取引はインドネシアの観光分野における投資増加の具体的な証拠の一つだと述べました。また、このビジネス取引によって生み出される価値は中国、日本、シンガポール、オーストラリア、アラブ首長国連軍及び韓国などからの37社によって確認されているワンオンワン会議の活動で得られる価値を超えるものだと語りました。それでは最後のニュースです。インドネシアの速攻生産はアジア内に6位についてお伝えします。1日800万トンに達した速攻生産の面でインドネシアはアジア内に6位になりました。これは火曜日にジャカルタで生成供述書を通じて産業省の金属産業局のドディ・ラハディ局長が語りました。ドディ・ラハディ局長は彼らの鉄鋼業界や造船業を進めるためにベトナムは2030年まで10の溶鉱炭を作る予定がある ASEAN 諸国の一つだと述べました。そのため全国の鉄鋼業界の成長と反映することができることの確実性を確保するために改善や規制の調和が必要です。ドディ・ラハディ局長によるとエネルギーの面では鉄鋼業界が直面する課題は電気とガスの価格は以前として比較的高いです。これでニュースを終わります。イーサの伝えました。
エイコさん、何の雑誌を見ていますか？
イクコさん、私はインドネシアの観光地のパンフレットを見ています。それは本当に美しさと冒険があります。景色も美しいです。So beautiful。私はどれを選択するか迷っています。
ジョグロスマルと訳されるジョグジャカルタソロスマランを訪問してみてください。ジョグロスマルはインドネシアの魅力的な10カ所の観光地の一つです。
わかりました。私はジョグロスマルを訪問してみます。
オブインドネシア国際クイズ2017に参加してインドネシアのジョグロスマルで休日を楽しんであなたの夢を実現してください。
方法はこの質問を答えてください。 1. あなたのお気に入りのボイスオブインドネシアのプログラムは何ですか？ 2. あなたは何の言語で何時にボイスオブインドネシアを聞きますか？ 3. どのようにボイスオブインドネシアを聞きますか？4. ボイスオブインドネシアの改善のために提案をください。5、簡単にインドネシアについて話してください。
2017年7月31日までに VOI インターナショナルクイズアットマーク voi.co.id へ個人データ、パスポート番号、パスポートの有効期限と一緒に答えを送ってください。インドネシアでお会いしましょう。
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
その後、時の問題をお送りいたします。リスナーの皆さん、今日はプレフィドカイシエエネ交渉マッセラ航空開発についてお伝えします。エネルギー化物資源省は29日、東南アジア最大級のガスタアラフラ海マッセラ航空アワディ液化天然ガス LNG 開発についてプレピドプラントの基本設計業務の予備段階を開始することを明らかにしました。地元メディアによると、石油ガス貯留事業監督機関 SKK ミガスは先週 65% の権益を持ち、オペレーターとして開発にあたる国際石油開発 DEC INPEX に対してプレピドの初期段階に入るように指示、開発に向けて一歩前進した格好でした。同国開発をめぐっては、当初洋上に液化天然ガス LNG プラントを浮かべる方式で調査を進めていたが、2016年3月に地元の経済活性化などを理由に陸上建設案で推進する政府方針が決定しました。 INPEX は開発計画の再調整や産出国と生産物を分け合う権益の期限を28年から38年までに延長する交渉などが続いていました。イグナシウス・ジョナエネ交渉は3日、開発で遅れを見せた場合 INPEX への開発承認を撤回する可能性を示唆しました。16日に東京のロシア本社を訪れ、北村俊明社長と会談し、一転して合意形成を進めていました。インドネシア側が開発加速を急ぐ背景には、14年から始まった原油価格低迷により打撃を受けたエネルギー産業の復調を図りたい思惑があります。日刊紙コンパスによると、16年の石油ガス分野への投資額は約11億ドルで、中国での153億ドルから大きく減少しました。開発事業領域も12年の233箇所から16年は約99箇所に減少しています。インドネシア石油協会のグリシュティナ・ベルチェル会長は、 今月開かれた年次総会で世界全体が限られた資金を回している、我々も適合した形で計画を見直していかなければならないと危機感をメラワにした。最大で中長7000億立方フィートのガス毎日量を見込む露光区開発所については、19年までに着工、26年生産開始を目指しています。これでコメントを終わります。このコメントはジャカルタ新聞から抜粋でお送りいたします。
インドネシアの声はホームページからでもお楽しみいただくことができます。ホームページのアドレスは www.voi.co.id です。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は1945年6月1日にバンチャシラの誕生のことから始めます。1945年6月1日にはインドネシアの初代大統領スカルノが自発的にインドネシアの独立のための準備委員会の総会でパンチャシラの即帰政財を記述する日です。スカルノ初代大統領は民族性国際化コンシェンサス代表の基礎、教義の基礎、福祉、そして神聖を忠義のように基礎を主張しました。パンチャシラは現在、インドネシア国家の基礎、イデオロギーとなっています。変化にもかかわらず、1945年にパンチャシラの政財中にいくつかの段階で行われたパンチャシラの5つの原則の内容及び配列はインドネシア共和国の基礎となっています。ジョコウィドド大統領は2016年6月1日に2016年24日の大統領令に署名し、国民の祝日として1945年6月11日に設定します。次に毎年6月11日に国際子どもの日の記念日についてお伝えします。国際子どもの日は毎年6月11日にさまざまな国で言われます。記念日は子どもたちを完了するさまざまなアクションによって示されました。子どもの保護のための国際の日として示される記念日は最初世界中の51カ国で1950年に祝いました。それにもかかわらず国際子どもの日として6月1日の合意は1949年にモスクワで民主連盟の婦人国際大会に設立され始めました。会期中に議会は生命権利、教育権利、そして健康権利などの成績に子どもの権利を尊重することを決定しました。最後に世界最大で水力発電ダムである三峡ダムは2003年6月1日に満たされるようになったことについてお伝えします。三峡ダムは中国の湖北省宜昌山道滨にあるヤンチェ川に位置しています。このダムは世界最大の水力発電ダムとなり、 2009年に完成しました。ダムは2003年に満たされることを開始しました。ダムの建設は12月14日に開始されました。ダムは700メガワットの容量を持つ26の発電タービンや発電機が装備されています。このダムによって水力化の容量は100万平方キロメートルの流域で 39.3 100万平方キロメートルで100万平方メートル 1045 平方キロメートルの面積に達しました。大容量を考えるとダムは非常に大きな電力を生成することができます。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
フォーカス番組をお届けします。
リスナーの皆さん、フォーカスです。今日は未放送空間を利用、ジャワ島横断高速道にラバラン気象の渋滞を対策についてお伝えします。ラバラン断食月明け大祭の起床に向け、ジャワ島横断高速道路の建設が急ピッチで進められています。今年は昨年大渋滞が発生した中部ジャワ州東ブレブスから中部ジャワ州スマランに向かう未完成の空間を臨時利用し、新たに高速からの降り口を設けるなど渋滞緩和策を講じます。国営高速道路管理運営のジェサマルガによると、利用できるジャワ島横断高速は昨年同様東ブレブス料金所までだが、未完成の東ブレブスバタン間を一方通行2車線のみ使用します。同空間は部分的に厚さ10センチのコンクリート舗装を終えた段階だが、起床時の混雑解消に利用することで、帰省客は市街地の渋滞が悪化する津軽やパカロガンの国道に入らず、スマラン方面に向かえます。バタンスマラン間の工事進捗率は約 84% だということです。各地で高速道路が最も混雑するのは25日頃になる見込みのラバラン直前の23日から24日と予想されています。昨年の同時期には東ブレブス料金所手前で約27キロの大渋滞が発生しました。降り口や休憩場、給油場もなく、多くの車が十数時間立ち往生しました。公共事業国民住宅省は渋滞対策として、東ブレブスウレリ間で6つの高速出口を設けます。2つはジャワ島北岸道路へ、残りは南へ下がる道路とつながっています。中部ジャワ州政府によると、ラバラン時期に州都圏から道州を訪れる気象客や利用客は昨年の680万人から820万人に増加する見込みです。混雑回廊のため、代替道路や公共交通機関の利用を呼びかけています。州都圏では気象機関10チカラン高速で行われている 次世代型交通システム LRT や道路拡幅などの工事をすべて停止します。ジャサマルガによると、混雑時に左右にそれぞれ一体ずつ車線を増加して対処します。リスナーの皆さん、これでフォーカスを終わります。
エイコさん、何の雑誌を見ていますか？
イクコさん、私はインドネシアの観光地のパンフレットを見ています。それは本当に美しさと冒険があります。景色も美しいです。 So beautiful。 私はどれを選択するか迷っています。
ジョグロスマルと訳されるジョグジャカルタ、ソロ、スマランを訪問してみてください。ジョグロスマルはインドネシアの魅力的な10カ所の観光地の一つです。
わかりました。私はジョグロスマルを訪問してみます。
オブインドネシア国際クイズ2017に参加して、インドネシアのジョグロスマルで休日を楽しんで、あなたの夢を実現してください。
方法はこの質問を答えてください。 1. あなたのお気に入りのボイスオブインドネシアのプログラムは何ですか？ 2. あなたは何の言語で何時にボイスオブインドネシアを聞きますか？ 3. どのようにボイスオブインドネシアを聞きますか？ 4. ボイスオブインドネシアの改善のために提案をください。 5. 簡単にインドネシアについて話してください。
2017年7月31日までに VOI インターナショナルクイズ @voi.co.id え、個人データ、パスポート番号、パスポートの有効期限と一緒に答えを送ってください。インドネシアでお会いしましょう。
RRI World Service Voice of Indonesia。 情報接種情報尊敬 Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局。海外放送はニュース、情報、エンターテインメントをお送りいたします。皆さん、今でも日本語プログラムの15150952511785周波数の RRI Word Service Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に、皆さんも id.poi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。ペソナインドネシア番組をお送りします。
リスナーの皆さん、ペソナインドネシアの時間です。今日はミーグロッソル、グロッソルメンという ボゴルの典型的な料理をご紹介します。ボゴルはその多様な観光地で有名です。観光だけでなく料理はまた多様で食欲を消しております。ラマダン断食中期の時に好きな料理になるボゴルの代表的な料理の一つはミグロソです。リスナーの皆さん、一日中飢えと渇きは、いふたるときに新鮮な食べ物や飲み物を食べたくなります。ミグロソルは、これ料理のを味わった食中を作るように珍味の一つです。ボゴルの典型的な料理は、一般的にメインと異なっているので、とても人気があります。ミグロソルは柔らかな質感を持っており、スパイスは完全に浸透しています。また、麺の上に元気に追加するスパイシーなピーナッツソースを与えます。ミグロソルは黄色のようにウコンと混ぜたキャサバ粉から作られました。ミグロソルは料理の趣味を持つ人だけでなく、またラマダンのためのボゴルの典型的な料理が大好き地元の人々によって求められます。この料理は特別です。柔らかく麺の食感、強い香ばしい、サゴ、クルプクは一つに混ぜます。リスナーの皆さん、ボゴルでミグロソルのそうめんはプラスチック容器で販売され、家庭で調理し準備ができています。しかし自分のために料理する気にしたくない場合、ボゴルシニタジルといういふたるのための特別な食べ物市場や屋台の一部はすべて準備ができて、ミグロソルを多くの販売されています。タジル市場は午後3時から7時まで開かれます。ミグロソルの価格は食あたり3000ルピアの比較的安いです。リスナーの皆さん、これでペソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。ワルナワルニ、インドネシアの最近の情報でお楽しみください。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。 今日はパンチャシラの誕生日についてご紹介します。パンチャシラというのはインドネシアにとって基礎原則です。この名前はサンスクリット語のゴーという意味を持つパンチャと原則という意味を持つシラという二つの言葉から成り立っています。パンチャシラはインドネシア国民にとってデイリーと指針です。オランダによる植民地時代は1942年に終わりました。正確に言えば1942年3月9日にオランダ政府が無条件で日本をに回復しました。それ以降は日本軍人がインドネシアを植民地にしました。しかし日本の植民地時代は長くありませんでした。1944年に日本は連合軍に敗戦したからです。インドネシアを連合軍と対立させ、日本の味方にするために、日本はインドネシアの独立を約束することでインドネシア人の共感を引きました。これは1944年9月7日に小磯首相が約束したものです。インドネシアは独立するために日本の支援し続けました。プレッシャーを感じたため1945年4月29日に日本はインドネシアに2回目の独立の約束をしました。それは軍政官制限に記載された条件なしでの独立の約束でした。その宣言の中でインドネシアの独立準備調査会が形成されました。この機関は調査し、その調査をまとめ、インドネシアの独立際にその調査が考慮するよう日本政府に提示するという仕事をしていました。この機関は1945年5月28日に発足し、1945年5月29日から6月1日までの間に最初の会議を開催しました。最初の会議では、特にインドネシア独立のために国の原則についてを議論しました。1945年5月29日にムハマド・ヤミンは口頭での5つの国の原則の公報を提出しました。それは国籍、人類、信念、人民と社会福祉でした。口頭以外にムハマド・ヤミンは書面も提出しました。それは唯一神への信仰、インドネシアの統一、平等と礼節、審議の際の知的な政策、インドネシアの人々のための社会正義でした。そして1945年6月1日にスカルノは国の原則の公報を提出しました。それは民族主義、国際性、合意形成や民主主義、社会福祉、文化である宗教観でした。彼の言語学者の仲間の一つの上限から、スカルノによる5つの原則はパンチャシラと命名されました。パンチャシラの 作成中のいくつかのステージで語源則の内容と配列の変化したにもかかわらず、パンチャシラは1945年に作成され、毎年6月1日にパンチャシラ誕生日の記念日として祝われます。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
明日のワルナワルニでまたお会いしましょう。
エイコさん、何の雑誌を見ていますか？
イクコさん、私はインドネシアの観光地のパンフレットを見ています。それは本当に美しさと冒険があります。景色も美しいです。 So beautiful。 私はどれを選択するか迷っています。
ジョグロスマルと訳されるジョグジャカルタソロスマランを訪問してみてください。ジョグロスマルはインドネシアの魅力的な10カ所の観光地の一つです。
わかりました。私はジョグロスマルを訪問してみます。
オブインドネシア国際クイズ2017に参加して、インドネシアのジョグロスマルで休日を楽しんで、あなたの夢を実現してください。
方法はこの質問を答えてください。1、あなたのお気に入りのボイスオブインドネシアのプログラムは何ですか？2、あなたは何の言語で何時にボイスオブインドネシアを聞きますか？3、どのようにボイスオブインドネシアを聞きますか？4、ボイスオブインドネシアの改善のために提案をください。5、簡単にインドネシアについて話してください。
2017年7月31日までに VOI インターナショナルクイズvoi.co.id え、個人データ、パスポート番号、パスポートの有効期限と一緒に答えを送ってください。インドネシアでお会いしましょう。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
オリジナルの皆さん、音楽の広場です。今回は90年代に人気がある女性歌手ベタリア・ソナタをご紹介します。ベタリア・ソナタはカウトチプタ・ウントクという曲で、リントハラハプが作成した曲のおかげでインドネシアの音楽愛好家に人気になりました。それでは皆さん、まずはベタリア・ソナタの曲を聴いてください。
Kan ku bawa namamu, ku ingin
ベタリアソナタはインドネシアのポップ音楽業界でトップ女性歌手として含まれています。彼女の声は他のフォーマル的に育てるし、勉強する歌手に比べて目立たなくて未熟ですが、ベタリアはしわがれ悲しげ特徴的な声を持っています。では皆さん、次の曲はベタリアソナタの曲を聴いてください。
Bila saja engkau masih di sini, pastilah diriku tak sepi begini. Hari-hari pun semakin terasa membawa kejenuhan di dalam hidupku. Hanya
ベタリアソナタは彼女の特徴的な声でインドネシアのポップ音楽業界を盛り上がりました。現在ベタリアは彼女のシングルのロイヤリティから年間1億ルピアを獲得した。彼女の成功の成果を楽しんでいます。それでは皆さん、最後にベタリアソナタの曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
RRI World Service Voice of Indonesia. 情報接続尊厳。Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局。海外放送はニュース、情報、エンターテインメントをお送りいたします。皆さん、毎日日本語放送プログラムの15150925 11785周波数を聞くことができて、または id.poi.co.id のオンデマンドオーディオを聞くことができます。ご意見ご感想宛先 mail.poi.co.id email アドレスまたは RRI の国際放送 Voice of Indonesia Japanese Section Jalan Merdeka Barat Yonggo Jakarta または PO Box 1157 Jakarta Indonesia です。その他 Voice of Indonesia Facebook とVOI Indonesia Twitter を見ることができる。